千葉吉兆。ささやきおかみ。
ささやきおかみ、千葉吉兆です。
さあ、今週も始まりました。塩原田周紀の私のことを好きになった人。右膝の皿取り出して刺しチョコにしちゃうぞの第79回です。パーソナリティの塩原です。よろしくお願いします。そしてアシスタント
こらこらおいこら違うだろう。これは仕込めんでしょう。
これそうだ、裏垢だった。
裏垢じゃねえんだよ。違うんですよ、違うんですよ。突然何を言い出す
の。間違えました。正確には塩原と資金しこめんネオの10月2日収録の第79回ですね。はい、よろしくお願いします。アシスタントはこの方、
足の木村です。
はい、よろしくお願いします。
それは私がやってるラジオのやつ。
なんで右膝の皿取り出して刺しチョコにするんですか。
全然違う、違う。そんな具体的に痛めつけてはないです。
これ使えそうだな。取り出した
何に使うんですか。
刺しチョコって
ひでえ。ごめん、織田信長じゃん。
え、織田信長そんなことすんの。
え、だって
怖
っ。え、シャレ神戸で酒飲んでたんですか。浅井の
それ
シャレ…え、わかんない。
なんか戦国武装とかじゃなくて本当にそういうことすんの。
え、でもわかんなくないですか。もう何が本当で。
まあね、やってたかね。
そう、私の中で織田信長って空飛ぶから。
いや、空飛ぶとかビーム出すとか容器まとうは分かんないけど、俺ドクロでシャレ込んで酒飲むってあんまり知らなかった。
あれなんかって、浅井の長政の、なんか妹の旦那のシャレ神戸で酒飲む。
マジでクソ鬼畜じゃん。
それでもギリじゃないですか。なんかその絶対嘘と信長ならやりそうのちょうど間じゃないですか。
その信長ならやりそうに寄ってないと思うけど。
寄ってないかな。
マジ鬼畜じゃん、シャレ神戸で。
それを記録に残そうと思ったやつもやばいですよね。これ残しとこうって後世の人びっくりするよと。
するよ、怖いよ。何それ。
あれ、これ有名ではないのか。
全然俺ピンとこなかったから。え、じゃあ何、シフユーコの私のこと好きになった人シャレ神戸取り出して酒飲むぞ
っていう。いや、もっとマイルドですね。殴るぐらいの。
厳しい。殴りはする。
殴りはします。
なんでそんな何おどろおどろしいタイトルにしたの。
あ、でもこれそもそも私が考えたんじゃなくて、6年くらい前、7年くらい前に、ミセスフィクションズの岡野さんが、なんか私がツイッターでなんかキャッチコピーが欲しいっていうのをつぶやいたら、岡野さんが20個ぐらい考えてくれた。いっぱい考えてくれたうちの1個がそれだったんですよ。
よっぽど他のやつがダメだったんじゃないと選ばないでしょ。
選ばないですね。あと何があった
っけ。え、私のこと好きになった人別に殴らないでしょ。だって
殴らない、本当には殴らない。
え、本当にやってない。
殴らない。
なんでそんなこと言うの。
なんでそんなこと言うの。
だって私のこと好きになる人めちゃくちゃ減ると思うよ。
でも減るなと思いなが
ら。え、と思ってつけたの。ド M? どういうこと。
いや、減ればいいと思う。減ればいい。
怖っ。ちょっと闇が垣間見えたので、
ればいいと思う。
お便りに行きます。
そんな話をされると思わなかった。
いや、分かんない。
え、分かん…あ、いや、分かりません。なんか、分かりません。
好きになられたくない。
いや、好きにはなられたいですよ。
じゃあ、そんなさ、好きになってくれる人を遠ざけるようなさ。
いや、だから好きにはなられたいけど、ただ殴りますよっていう。
え、怖い。
怖いか。
山口県だとそういう風習とかじゃないです か。僕の知ってる山口県にはなかった気がする。
だから直接、だから遠くから言ってほしい。
遠くから、え、近くで好きですって言うと、
あ、ちょっとわってなっちゃうから。わってなっちゃうから。
それどっち、いいやつ、悪いやつ、嫌なやつ、嫌だってこと。
いや、いいやつ。あ、びっくりするってなっちゃう。
嬉しいは嬉しいのね。
そう
好きにはなられたいの。
そう、びっくりするから。だから遠くから、好きですって言って、え、わ、え、なん、え、え、なになになにみたいなぐらい
とか。そんな覚えて言わせんの。めちゃくちゃ鬼畜じゃん。
でもこうマジ近くでめっちゃ20センチぐらいの距離で大声で言われるより、
まあ大声で言わないし、ってか愛はささやくから基本的には。
あ、今のすげえかっこいい。
いやそうでしょ、普通愛はささやく。
言わないのか。
あなたのことが好きですってささやくでしょ、近めで。
ちょっとあんまりなんか大声タイプしか
どんな恋してきたの怖いよ
大声タイプしか知らないかもしれない
相手武将か
よいやいや
怖いわ
あ、繋がっため
っちゃ器がってないから別に信長の話じゃねえからはい、はい、お便りいきます、
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます、はい、ラジオネーム、トットコブレ太郎さんありがとうございますいつもありがとうございます。本文、塩原さん、木村さん、こんにちはむはむちゃんと答えろよ。こんにちはむはむ、
こんにちはむはむ
きちい塩原さん、木村さん、こんにちはむはむ、とっとこむれ太郎です、はい。先日、お二人がトイレのいつもきれいに使っていただいてありがとうございますの張り紙の話をしてらっしゃいましたね。ああ、しましたね、
はい。
あれは確かに初めて見たときは大層ギョッとしました。初めて入るトイレなのにいつもきれいに使っていただいてとは何事か
何事か
急に文章変わるんだよこの人明らかにリピーター向けの文章。このトイレの主はこのトイレの主は固定客とトイレ文通をしているのだろうか。それをちょっと使いどころが多すぎちょっとわからないですけど、トイレ文通をしているのだろうか、それを自分が読んでしまっているのかと一瞬思い、その後その張り紙の真意が牽制であると気づいた時の衝撃といったら
口調おかしい文体が独特すぎる
独特の文体
これ音声入力で入れてますよね
喋ったやつをね
喋ったやつを文字起こししたやつを
文章まとめてきてくださいちょっと不思議すぎるんで、はい。牽制にあると気づいたその時の衝撃といったら、使う前からいつも綺麗に使っていただいてなどと、のたまうとはいい度胸してんなとメンチ切りたくなりますねなんかさ口おかしいっすよやっぱり
なんかあれなんか文節ごとにキャラが違う
丁寧になってるさ急に切り始めてい
い度胸してんなって言いたくなりますねって
ちょっとよかった俺感情が全然入れて読めないんだけど
すごい
初めての服屋で、先日はお買い上げどうもありがとうございますと言われたらええと戸惑うでしょ。初めて行った居酒屋で先日はどうもと言われたら普通の人はえ誰かと間違えてないと言うでしょう。明らかに店員さん何言ってんのとなる事案です。いやこれからお買い上げいただくから先にお礼を申し上げただけですよ。そんな理屈は通用しません。
怖いよ。怖いよ。現時点でね、人格が4人くらいいるんですよ。
何この文章。
4人くらいいるんだけど。
最高すぎる。
すごいな。その今弁護士みたいなやつが
出てきた。そんな理屈は通用しません。そのレベルのことがなぜかトイレに置いてのみ感化されているのです。なるほどね、確かに、
はい、そうですよね、はいはいはい。
本来ならトイレの中で親父が小言を言うだとか宗教の勧誘をするだとか怪しげなスムースベンデールスムースベンデールなどという商品の宣伝に付き合わせるだとかそういうのは全て NG 行為です全然文章入ってこない、はい、そうですね、まあ、NG 行為でしょうね。
そうですね、ダメですね、はい。
トイレというのが一人の空間なのをいいことに反論しても誰も聞いていないことをいいことにトイレの管理者がやりたい放題。これではそのトイレが愛される空間になることはまずありえないでしょう。ああ何言ってた
の、まあ、でもそうですよ、
まあまあ、そうですね、
まあ、そうですよ。
さてここからはトイレを良き空間に
する前置きなのかよ
女子高生みたいな急に話変わる 変わ
る話変わるけど、
さてここからはトイレを良き空間にするための具体的方法を提案していこうかと思ったのですが、ふと前回に引き続きやり場のない群れ太郎の怒りを爆発させてしまっているなということに気づいたのでちょっと自重します。なぜこんなに怒りが爆竹のように破裂してしまうのでしょうか。てんてんてん。
それ知らない。知らないですよ。知らないですよ。
ここで言っても信憑性に欠けると思いますが、群れ太郎は基本穏やか。たまに怒るが、その怒りのポイントはよくわからない。と。周りの友人たちから評されています。本当に、怒るのは、たまになのです。
なるほど、
次回は怒り成分を含まない日常モードでお便りしたいと思っています。さいなららっきょ。はい、以上、はい、トットコムリ太郎さん、
すごいですね、
ありがとうございます。ドクター
人格がまず5人ぐらいいたんですけど、
なんか文章にまとまりないのちょっと面白いね。
面白いですね。だって最初武将いましたよ。
急にいい度胸してんなとメンチ切りたくなりますね。
武将と女子大生と途中でなんか弁護士みたいな
やつ出てきてる。急に出てきてる。
あと最後にあのジャンガリーのハムスター出てきましたよね。
確かに何なんだろうこれね。独特ですね。
独特ですね。
スムースベンデールって全然面白くない。急に薬の名前出てくるっ
すね。小林製薬の
新商品のね。ああなるほど。怒るけど、うん、まあ基本は穏やかだと。
なるほど。
たまに怒るけどその怒りのポイントはよくわからないと周りの友人たちが言ってるんだよ。ああそうです。
なるほど。
あなたそうです。
なるほど。
僕にもわからないです、あなたの怒りポイントが。
なんかでもあのこう急にこう、うん、あの溜まっちゃうんでしょうね。
急にね、
怒りゲージ。あーここまで来たら怒ろうっていうところに急に、
ね、急に100いっちゃうみたいな。まあ、いわゆる地雷体質ですね。
なるほどですね。うん、
こんにちはハムハムって何ですか。
こんにちはハムハム。
こんにちはハムハム。
もうちゃんと言える。ちゃんと言えたところで。
なるほど。まあありがとうございます。はい、トットコムレ太郎さんね、最近のあのヘビーリス
ト。なんか逆にもう何に怒ってたか忘れましたね。
確かに。何？今の文章何だったか。
何の話してたっけ。
思い出せないんだけど。なんかトイレを良き空間にする具体的提案をしなかったっていう話ですね。
しなかったって話ですね、うん、
なるほど。すごく長文ですね。
文才がすごいですね。
さてここでですね、今更なのですが、はい、我々、今日はいろはにほへとの、新宿店で、実はアルコールをいただきながら、
あら
たまにはね、たまにはちょっと飲みながら話そうっていう感じで
ありますね、そういう回もね。
いつもあの結構固い、ちゃんとしたあの考察とかをするようなあのラジオが最近多かったので。
そうですね、
はい、なので今週の企画は飲みトーク。
飲みトーク、う
ん、なのでトークテーマはありませんが、うん、まあ酒飲んでちょっと楽しくなった勢いでなんかいろんな話をしましょうっていう回ですね。ちなみに今日私はですね、上野の僕の大好きな国立科学博物館で恐竜博2019を見てきました。デイノケイルスっていう超不思議な恐竜、
デイノケイルス
って異常に腕が太くて3本のカギ爪を持って、うん、足もすごいでかくて、うん、毛もふもふでなんかちょっと赤色っぽいようなトサカみたいなのがついてて、
妖怪人間
ね。もともとこれ確かラジオで俺聞いた気がするんだけど、 一匹の恐竜だとは思われないぐらい、うん、いろんな恐竜の特徴を全部合わせ持っちゃってて、なんかいろんな恐竜の骨が同時に見つかったなと思ったら、うん、実は一匹の恐竜だったっていう、なんかやべ え、そのキメラ的な恐竜でデイノケイルスっていうやつがいるんですよ、うん、そいつが、世界初公開ということで、全身の骨格が、今来てるんですよ上野に、うん、それとあとあの日本で去年ニュースになりましたね、今年もあの結構何度かニュース出てたんですけど、日本の恐竜研究史上最大の発見と言われているムカワ竜って北海道で あれも全身の骨格標本 80% 以上見つかってるっていうので、めちゃくちゃあるね、ほぼ全身存在してるぐらいのやつが。
あれこの間学名が正式についてる。
そうですね、なんだっけ、カムイカムイサウルスみたいな感じ、なんかね、神みたいな名前がついてるんだよね、ムカワ竜。そうです
そうです
、最近ニュースでよくやってたから、実際に生で見てきて、いや面白かったね。あと最新のそういう恐竜研究じゃないけどさ、例えば昔はさ、爬虫類から派生してってトカゲの仲間だと思われてたのがさ、どっちかっていうと最近は今あの鳥に近いってことが分かってきて、てか鳥にそのまんま進化がつながってるから、鳥はまあ大きく分ければ恐竜の仲間みたいなのがだんだん分かってきたりしてる。なんかそういう今恐竜について科学はどういうところまで掘り下げれてんのみたいな話とかも結構たくさん書いてあったりして、すごい面白い。やっぱね、国立科学博物館俺すごい好きで、今年も今年だな、あれ見て、去年人体展で、その前が新回展 で今年は今年何見たんだっけ、桜の季節に宇宙じゃない、ど忘れちゃったな、多分ラジオで話したような気がするけど、
なんか聞いた気が、国立なんだ
ろう、やっぱさすが飲みトークですね全然出ないですけど、毎年ほんと必ず見に行って、ここあのキュレーションがものすごく、キュレーターがすごくいいので、毎回展示、あ、大哺乳類展だ、大哺乳類展の2ですね、を見たりして、もう毎回面白い、本当に3時間4時間じゃ回りきれないぐらいね、本当見応えがあって、
昔、すごい昔に一回行ったことがあって、その時に常設展がめっちゃ面白かった。
常設展も結構面白いんだよね、あそこ、ついでみたいな感じでさ、特別展以外でこっちも見れますようなんだけど、あっちも見応えたっぷりでね、
あれすごいですね、
すごいよね、お得だよね、
なんかあの、何でしたっけ、なんかほぼ全部の哺乳類の、標本がある、
それが大哺乳類展2でやってた、メイン展示じゃなくて、
じゃなくてなんか、私が5年ぐらい前に行った時もあったやつ、なんかそのこう歩いていくと、鳥類のエリアとか、イヌ科のエリアとかになってって、めっちゃそのいろんな動物の標本が、なんかいろんな種類のやつがめっちゃ小型犬とか大型犬とか、めっちゃいるみたいなエリアがあって、でそこで動物なんですよ、飾られてるのは標本、動物の標本なのにガイド役がフクロウなんですよ。お前どの立場で
いやでもね、フクロウはやっぱ物知り博士ですよ ね、 物知り博士
だ、こいつフクロウのエリアでどうする気なんだろうって思って、ね、
わしじゃってなるのかっていう話だよね、本当だね、
そこにいなかったです。
確かにね、フクロウっていつから物知りキャラだったんだろうね、そういうのね、
何なんですかね、
いつしかなったよね、
何の、私の古い記憶はダーウィンが来た、
ダーウィンが来たってなんだ、
NHK の夕方にやってたなんか動物の番組で、
え、アニメじゃなく、
あと
実写の
動物 CG みたいな、なんか1個の動物をフューチャーして、今週はこの動物について学ぼうみたいなのが、なんか昔はこんなだったみたいなのとかを、なんかフクロウのキャラクターがなんか一緒にナビゲートしてくれるんですよ。
それが最古のフクロウ博士、
私の中の最古はそいつ
私の中の最古はね、私のなんか怖いけどね、サイコパスみたいなあれです、ゲームボーイのゼルダの伝説夢を見る島の案内役が確かフクロウなんですよね、
ほうほ
うって言って、ガイドをしてくれるんで、男女のガイド、あれ結構古かった気がするな、小学校ぐらいの気がする。
だってゲームボーイのやつだったらめっちゃ古い
ですよね。そうだよね、ゲームボーイってそもそも古いですよね、平成元年とかのゲーム
30年近くなって、
先月出たね、夢を見る島リメイクで。
出ましたね、
うん、俺本当、うん、今までやってきたゲーム史上5史に入るぐらい夢を見る島好きなの。
あ、へー、
めちゃくちゃ好きで、うん、あれやったことある？
はね、ない。あの64しかない。
64
ゼルダ、時のオカリナ。
あー、そうそう、あの今までゼルダの伝説ってどっちかというとストーリーが、まあ、まああるっちゃあるけど、なんかもう少しエモくないというか、まあ普通の冒険譚ぐらいだったのに、夢を見る島って初めてめちゃめちゃエモいストーリーに急に変わって、え、何それ、なんかプレイヤーに最後そのなんていうの、選択を迫るみたいなゲームなんですよ、実は。
あー、そうね、
言いてえ、ネタバレ
今ね、私あのね、それのね、実況を見てる。
え、夢を見る島、
夢を見る島、もう
どこまで行った？
あ、でもまだ本当最初の方
しか、あ、島から出れないみたいな。
そう、
あの島からは絶対出れなくて、出れないのにもちゃんと理由があるんですよ、うん、とある最大のその隠されてるギミックによって、実はあの島から出ることができない、うん、正確に言うと存在しない。あの島しか存在しない世界なんですよ、あそこみたいな感じになってて、だから出ることができないっていうのと、あとは、オープニングが実はちょっとヒントになってて、うん、あれリンクがハイラルに戻るときに船がさ、ナンパしちゃってあの島にたどり着くじゃない、ドカーンって撃たれて、でそこでマリンに、浜辺でマリンってそのヒロインの女の子に起こされたとこから始まるじゃん、うん、あの始まり方が実はすごく重要で、うん、なぜあの島から出れないのかっていう謎と実はすごく結びついている始まり方なんですね、うん、
ちょっとまだね、パート1のね、本当に最初しか、
あ、もうケンケンに入れるかどうかぐらいのところ、
そうそうそう、
あ、見てると多分鳥肌立つシーンが途中であると思う、ってマジかってなって、お、これクリアすんの俺みたいな感じに、ボス倒していくじゃん、はい、時にだんだんボス倒すことに罪悪感生まれてくると思う、うん、俺いいの倒しちゃってって、
え、あ、怖、うん、
果たしてそれでいいのか、うん、で選択が最後迫られるの、本当にこのボスを俺は倒していいのか、最後のボスを倒していいのかっていう、はい、それはもうプレイヤーに委ねられるっていうゲームになってるんで、めちゃくちゃエモいですよ、あの話。ゲーム実況じゃなくてゲームやねばって感じ
で、ゲームをね、マジゲームがめちゃめちゃ下
手。あ、夢を見る島ね、ゼルダシリーズの中でちょっとむずい。
あ、でしょ、
少し難易度高めです。
そう、まず1個もクリアできなかった。
1個
あの ICO って、あのなんか男の子がなんかお姫様を救うゲームめちゃめちゃ簡単なんです
めちゃめちゃ簡単な
んですめちゃめちゃ簡単なんですけど、私あのクリアできなくって、
無理だと思うな。ゼルダシリーズの中でも結構むずいからね。
むずいのか。
いうのを知れば、
そのゲームはできないけど、そのゲームのストーリーとか好きだから、めっちゃ実況。
ああ、実況。ああ、だったら実況の方がいいかもな。
サイレンとかも私実況を全部見てやった気になって。
やった気になって。でもあのプレイヤーが感想を言ってくれるからいいよね。この、マジかみたいなこと言ってくれるじゃん、実況の人って。あれと何共感するじゃないけどさ、そうそうそう、あれが楽しいよね、ゲーム実況で。本田翼とかもやってんじゃないの今。
本田翼やってるんですか。
確かなんかチャンネル登録者数今すごい多いらしい。
あ、マジか。私はなんかね、あれなんだ、なんかおもころっていうサイトのなんか人がやってる、ライターの人が
おもころってあるね、うん、へえ。
めちゃめちゃもう最近それ系の実況かラジオしか聞いてない
。え、それさ、その人が夢を見る島やってる。
その人が夢を見る島やってる。
それゲームボーイ。
いや、多分
この間出たやつ、
この間出たやつ、
スイッチか。
そう
か、いいね、スイッチ。あれもうね、あれのためにスイッチ買おうかなって思うぐらい、ちょっとね、
そん
なに、うん、面白いですね。俺ベスト5はちょっと順位つけられないけど、うん、ファイナルファンタジー7と、うん、あとマザー2、う
ん、
と、
あ、
うん、その、夢を見る島、この3つは本当に全部泣く、基本的に
泣く、
うん、もう感動する、エモい、エモい。
そう、今、マザーをめちゃめちゃ梅田君、梅田優作君にめちゃめちゃ勧められてて、
ああ、マザーは面白いよ。マザーね、そんな難しくないと思う。
あ、そうそうそうそう、だから今マザーをやる方法をめっちゃ検索してる。
ああ、マザー2がね、一番なんかね、初心者とっつきやすいと思う。1の方がちょっと難易度高いけど、2はそんな簡単には、まあ、ゲームオーバーになるけど、またやり直しできるし、初心者向けだと思うので。
いいな。FF って全部やってるんですか。
FF はね、1、3、4、5、6、7ってやってるから、
うんうん、
8もやってるわ。だから9以降はやってないね。でもやっぱ7が一番面白いな、
うん、それも全然通ってないかな。
1個も
通ってない、ドラクエも通ってないし、
ドラクエも通ってないの。
でマリオは唯一通ってて。
マリオは何？スーパーマリオブラザーズ。
スーパーマリオブラザーズ、あとね、ワン、ツー、スリー、あとなんかあの、マリオパーティーもやってるし、マリオカートもやってるし、64もやってるし、ペーパーマリオもやってるし、マリオサンシャインもやってるし。
マリオサンシャイン面白いよね。
そう、マリオサンシャインめっちゃ面白い。マリオは大体やってるんですけど、スーパーマリオ USA とかもすごい好き。
マリオってさ、めちゃくちゃ面白いけどさ、そのなんていうの、ストーリーにうなるとかさ、
ない
エモさでみたいなのはないじゃん。
全く
それがあるゲームなんかやってみてほしいな。
だから逆にそれがないんですよ、その、エモさがあるゲームやったこと
ない。やったことないから。でもマザーはね、結構泣くと思う、やったら。
ギミック面白いしかやったことない。
まあね、スーパーマリオはもうそれの一点攻撃でね、めちゃくちゃ面白いゲームだ
から、
ね。
あ、そうなのか。
FF7 もリメイクね、来年出ること決まったからね。
らしいですね、もう全然わからない。
面白いんですよ、やっぱね、絶妙にこの中二心をくすぐるというか、あの主人公のクラウドっていうキャラクターいるじゃないですか、金髪の彼。
クラウドは知ってます。
なんて口癖がこのやれやれみたいな
感じで、ジョータローじゃん、
そうみたいな、ジョータローみたいな感じでクールぶってんだけど、結構お茶目で、ミスとかドジとかもいっぱいして、そういうのはなんかごめんみたいな感じで謝ったりする、結構可愛いキャラなんだよね。そのクールぶってるだけで実は結構可愛いやつみたいな感じで、あの絵柄がちょっとどんどんホストっぽく、
ね、
リメイクされることにホストっぽくなってったから、みんな忘れかけてるけど、あいつ実は結構可愛いやつっていう設定があって、その自分の可愛さとか、まあ言ったら何、少年性みたいな、子供みたいな心がちょっと歪んじゃって、歪んだっていうかね、今心の弱さによっていろんなものをダメにしちゃったっていう過去があって、そこからちゃんと大人になっていくストーリーだから、意外と少年の冒険談みたいなのが面白いんですよね、あいつが。
これは全ドラクエもやってました。
ドラクエも、3、4、5、6ってやって、
これ全然知らないで聞くんですけど、フローラとビアンカはどっち派なんです
か。これやっぱビアンカ選んじゃうね。なんかね、フローラやっぱ選べないね、多分俺が。
フローラってお姫様の子、
まあお金持ちの娘、ルドマンっていう途中で出てくる、その結婚式をやろうって言ってるやつの娘、でビアンカは幼馴染、あの二人ね、確かにね、あの、もう本当やってほしいな、ドラクエ5も面白いんだよな。
唯一、そこに入れないのが、なんか、あ、ドラクエやっとけばよかったなっていう。
あ、そうだね、まあ、普通にね、小説も面白い、ドラクエ5。本当に名作で、ちゃんとあのストーリーを踏襲してるけど、もっとエモく書かれてるし、小説として文章とかもちゃんと面白いし、朝越がすっごい大好きなんだよ、ドラクエ5の小説は。俺も、あの、中学生ぐらいの時かな、読んで、その当時そんな小説読まない少年だったけど、あれはめっちゃハマって、いや面白いって言った小説なんで、結構おすすめですね。あ、ドラクエ5の話ちょっと次週しようかな。
お、
なんか大好きなゲームなのでしますね。じゃあなんか告知とかってあります？
告知とかはね、一切ない
ですね。一切ないね。私は肋骨未完同好会の種類となるが12月5日から10日まであるので、チケットが多分間もなく発売となると思う。ちょっと続報を待たれという感じですね。
三月期ですね。
そうなんです。三月期を下敷きにして、まあそうですね。まあ下敷きが一番いいぐらいかな。
なるほど、
うん、同じ話ではないので。
原作というより
は。うん、下敷き原案ぐらいの感じで気にしててくださいと。じゃあちょっと来週もこの同じ形式でお送りしたいと思うので、今週はこの辺で締めたいと思います。はい、お相手は私塩原と
木村でした。さよならきょう。
塩原敏行のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなぁ。